YSY のマイナーラジオ。
始まりました、 YSY のマイナーラジオ。若干噛んだけどこのままいきます。
行こう
ということで、今回は、前回の続きになっておりますので、前回聞いてねえよなんだっけっていう人はぜひ前回を聞いてきてください。
もう聞いちゃってください。
まあ、あのぶっちゃけここから聞いても全然大丈夫は大丈夫なんですけど、
まあね、
ぜひ前回から聞いてもらった方がね。
前回の後半の本当ラスト1分ぐらいから出るサトシのなんかその愚痴皮肉、もうねすごいよ、びっくりしちゃった。思わず切っちゃったもんね、その回。
まあということで、ぜひ聞いていただければ倍ぐらい楽しめると思いますので聞いてください。ということで、まあざっくり言うと、まあ、前回ちょっと話の発端はこだわりポイントみたいなところから、
そうだね、
話してたんですけど、まあ大いに脱線に脱線を重ね、
はい、
気づいたら、私が仕事柄見てきた賃貸物件とか、
はい、
売買の物件とかのちょっとなんかこういうこだわりがある物件があったよみたいな話をしてたら、ね、
してたら
まあちょっとすごくね、そういういいこだわりをしてる物件もある中で、
はい、
これをこの間取りを考えた人は何を考えてたんだろうっていうような、
はい、
まあ、間取りが出てくるわけですよ、世の中には。
そうさようですか、
っていうところで、まあ、あのちょうどねこれが多分ラジオで放送されるのが3月中っていうことなんで、まあ多分本当年間通して一番お部屋探しをする方が多い時期でございますので、
Yes.
まあぜひ参考にじゃないけどね、こういうのにも気をつけた方がいいんじゃないっていうところとか、
うん、
探すときこういうとこももし見る余裕があったらより良いお部屋に行き着くんじゃないかというところで聞いていただければなと。
そうですね、
まあ、あの人の振り見てじゃないけど人の悪い間取り見て学んでいただくとなというところで、
いやここから出るよ、サトシすごい黒いとこ出るよ。でもこれをねやっぱり抑えてる部屋に住めるっていうのがあなたのセンスに、つまりその反映されてるってことだからね。
そうそうそう、まあ、なんかこういうのは気をつけないぐらいで聞いてもらえるといいなというところでいくと、
はい、
もちろんあの間取りって時代の影響もすごくあって、これもまあちょっと前回の放送の時に少し話してるんだけど、
はい、
その時代時代であった間取りを作ってたりするので、
はい、
例えば築年数がどれくらいかっていうのも一つの判断基準だったりするわけですよ。
まあそうだよね、新しければ新しいほどその
今のニーズに、
ね、ニーズに合ってるってことだからね。
合ってるものが立ちやすいので、
はい、
だからそれこそ昔の間取りでいう 2DK とか、
はい、
2DK って何ぞやってると最初の数字が部屋の数なわけよ、
はい、
多分洋室とか和室とかの部屋の数、
はい、
で 2K っていうのは、はい、そのキッチン部分とかのスペースの広さによって表記が変わるよと、
はいはい、
K だけだと、まあ、キッチン部ぐらいしか使えないよねって、
ダ
イニングテーブルは置けないよねっていうサイズ、はい、DK だと、まあ、ダイニングテーブルぐらいだったら置けるかな、
はいはい、
でも、まあ、リビングとしてくつろげるスペースかっていうとちょっと違うよねっていう広さ、
はいはい、
で LDK になってくるとリビングダイニングキッチンになるのでくつろげるようなスペースも取れるしダイニングテーブルも置けるようなスペースあるよね、
はい、
っていうサイズか。
加えて2部屋、
そう、例えば 2LDK だったらそのリビングダイニングキッチンとお部屋が2部屋別にあるよ、はい、リビングとは別でお部屋が2部屋ありますよみたいな、
かなり広々としてるよね、
うん、
もう文字数だけでいう感じだと。そうそうそう
そ
う、
ただもちろんその部屋が1部屋が例えば4畳しかないよとか、4畳2部屋とかだと結構ちっちゃいみたいな、
ちっちゃいね、
まあね、その作り方がいろいろ違うんだけど、
うんうん、
昔だと部屋数が多い方がいいよねっていう時代がやっぱりあって、
はいはい、
25年30年ぐらい前は、なんで表記で言うと 2DK っていう作りとか、
はい、
まあ、ダイニングキッチンと部屋2部屋みたいな作りをするケースが多かったんだけど、その広さがあれば今だったら絶対 1LDK を作るよね、
はい、部屋を
そうそうそう
大きくする、
そうダイニングキッチンと1部屋をもうつなげちゃって、
はい、
広い LDK にしてプラス1部屋みたいな作りをする、
うん、
同じ広さなんだけど作り方は違うよねみたいなのが多くて、
うんうん
うん、まあ、ちょっといい方で話すと、例えば部屋探しをしてるときに 1LDK がいいなって思って 1LDK にチェックだけつけて探してると比較的新しめのしか出てこないから、
おお、はいはい、
綺麗なのが多いんだけど家賃も上がりがち、
まあそうだね、
けどちょっと古くてもリフォームされてたりとかしてればいいなって思えるタイプの人だったら 2DK もチェックつけると 使い方によってはワイルみたいに使えるよっていう。
あ、なるほどね。
ダイニングキッチンとその隣の洋室をつないでるものが、
うん、
引き戸とか、
あ、なんかその収納できるタイプ
とか、うん、だったりとか外せるものだったら、
あ、はいはい、
セルフで外しちゃうのもありなんだよ。
確かにね。
そこの引き戸は、うん、引き戸だったら外せるから、うんうん、開き戸だったらちょっとめんどくさいけど、
うんうん、
狭いし、
そうだね、
入り口が。ただ引き戸だったら2枚外しちゃえばつなげで使えるから、実質 1L で使えるよねみたいな使い方ができるから、
うん、
あの、なんかそういうのがあったら見てみた方がいいよっていう。
そうだ、全然違うね。
そうそうそうそう。
へー、
なんかそういうね、ちょっと使い方がいろいろあるので、
はい、
まあ、検索するときはうまく使ってほしいんですけど、
うん、
まあ、そういうふうになんか今の間取りだったりとかに合う形ならがどんどん新しい建物になってるはずなのに、
はい、
たまにマジこの間取り考えた人は住むこと考えてねえんだろうなっていう作りがあったりするわけよ、
うん、はいはい。
これもまた前回の話で出てたんだけど、作業動線とかってあるわけじゃない、
はい、
何かをするときにここ通るよねっていう、
まあ、家事動線みたいな。
そうそうそう、逆にその動線上には物置けないよねって、
うんうん、人が動くところに物を置いたら邪魔だよねってことだよね。
ここにテーブルあったら邪魔だよねみたいなのが分かるじゃんっていうのが分かってないような間取りが出てくるときがあるわけよ。
ほほう。
なんかもうその 1LDK を作ることに固執した作りとか、いや確かに表記上は 1LDK よって、
はいはい、
なんだけどさって、実際じゃあ住んだらここに冷蔵庫置くよね、ここにテーブル置くよね、あれソファ置けなくないみたいな、え、これ LDK みたいな、
あ
LDK なんだったらテーブルとソファ置きたいじゃんみたいな。
まあそうだよね。
けど横幅狭くない、あれどの向きにソファ置くの、無理じゃないみたいな。
あ
ってなるとデッドスペース多すぎみたいな。
あ、なるほどね。
いうのとか、これ実際自分が仮にこの間取りに住んだら何をどこに置くかなって、この人絶対考えてねえなみたいなもうとにかく部屋数をいっぱい取って、でも売れる表記のワイルにしたいが見え見えな作りとかがあったりするわけよ。
はいはい。
なんかそれをさ、なんか 1LDK とか 1K とかならまだわかるだよ、まだオーナーさんの収益のためのアパートとかだったりするから、
はいはい、
うん、まあもうね、オーナーからそういう注文があったんでしょって思えるんだけど、
うん、
いざファミリータイプとかの 2LDK とかなのに、なぜここにこれを置いたみたいな、
お
なぜキッチンの真横にトイレの出入り口を作ったお前みたいな、
うわ
いやもう、もうその時点でお前センスねえじゃんっていう間取りを平気で上げてくる設計者がいたりするわけ。
はいはい。
もうそれが信じられなくて、この仕事をしてて、
うん、
今のもう辞めるから関係ねえけど今の会社のね、グループ会社からそのオーナーさんに対する、その、まあ、土地を持ってらっしゃるオーナーさんにアパートを提案しようっていう時に、うん、間取りを出してくれって出した時に、いかにセンスのね間取りが上がってくるかと。
はあ、
もうこいつらマジでセンス本当にねえなみたいな、もうひたすら上げてくる部署があって
そう、部署名指ししてんじゃんだって。
マジで、でもあの上がってきた間取り図に俺超赤ペン書きまくるからね。
お、
いやこんなのじゃ無理ですって、いやオーナーの収益かかってんだから、こんなふざけた間取り出さないでくださいって、え、ここにこれ置いたら通れなくなるから、この動線おかしいじゃないですかって。でもちろん私はその耐震に対しての設計とか、うんうんうん、耐久度に対してとかの設計がわからないから、ここに絶対柱がいかなきゃいけないとか何かあるのかもしれないですけど、にしてもありえないですっつって
まあ、建物の構造に関しては私は素人でだけれども、まあそういう家をたくさん見てきた
できるじゃんって、
ね、経験値が違いますよと。そうそうそう、
だったらこれ無理くりカウンターキッチンにしないで壁付けにしたらここできるじゃないですかって、なんでカウンターキッチンこだわってんですかみたいないうことをあのすごく挙げるような時期があって、
はい、
ざけんなよってやってて、案の定オーナーもそのひどい間取りを見て最終的に他社に行くっていうケースがあって、
あ、
まあ高いのもあるんだけど、
まあね、
マジでセンスねえなって思って、なんでだろうと思って、なんかいざどうしても今までってそのスメンのやり取りしかしてなかったんだけど、
うん、
一回電話で話してみたら、まあ、どうやらその図面を上げてチェックするおじちゃんが古い人がずっと残ってるから、
うーん、
あの今はこうだよねっていうのを上げても却下されるっていう ああ悪しき習慣が残っておるなと思って。
残ってるね。
そうなんかね、すごくもったいないんだけどね。
ね、そうなんだよね。
なんでこうなっちゃうかなっていうのがいっぱいあるわけですよ。
うん、だからさ、あんまりその年齢とかをさ引き合いに出したくないんだけど、うん、年取った人はさ、
うん、
自分の活躍できる場にさっさと行っちゃった方がいいと思うんだよ。
う
ん
う
ん、
そうね。
だそのさ、その例のそのまあ陣取っちゃってるおじちゃんとしてはさ、会社としてもさ、もう次に行かせる場がないのよ。その人を、だから定年までどっかにいてもらうしかないから、ってなった時にもうそしたらそこに置くしかないよ
ね、
そこの偉い人になってもらうしかないよねって言って、だけど感覚としては自分のかかりし頃のあのままでいるから、今の時代のニーズを捉えきれないと。
そうで、多分、うん、多分だけどこいつ家事とかしねえんだろうなって思うもん。
ああそうそうそう。そのね、そうなんだよ、そこの頭がないもんね。
そう、
家事をする人間とか掃除をする人間の発想がないから難しいんだよね。
そうなんだよね。
だからある意味昔はさ、そのお家を建てる時とかよく言いましたよ、うん、その水回りとかは全部、まあ、奥さんの言質を取って奥さんの思う通りにやってあげなさいと、そうすれば必ず家は自分のその設計が通るというふうな感じで言われてましたけど、今はねその、まあ、奥さんというか女性が家事するだけじゃないからさ、
そのなんかね、もうちょっと考えたらいいのにっていうのはいっぱいあるんだよね。
うん、やっぱそういうのってさ、ある程度自分が経験をしないとさ、うん、見えてこないところっていうのが必ずあるから、そういう家とかさ、ある意味人生で一番大きい買い物だって言われるものを作る人っていうのは、なんかあんまりその効率性を求めちゃダメなんだよね。
うん、
その全部効率性っていうのは、いやこの経験俺にいらないなとか、ね、これは俺のとってためにならないなみたいな、そういうなんか自分の価値観だけでその物事に対するそのいるいらない要不要とかをやらない方が良くて、取りすぎ全部経験してみるっていうのが、その自分が生み出すもののクオリティを上げてくれるから、どんどん何でもやりなさいっていうのがうちの先生の話だったんね。っていう、まあ俺が建築学科にいたからこういう話をしてるんだけど、っていうのがあるので、そういうまあね、俺も大した能力はないけどセンスもないけど、やっぱそういうキッチンとかね、実際に自分が使うっていう風に考えた時に、なんで俺こんなアホみたいなことやってたんだろうって一旦ね思ってもらえればいいかなと思います。
あとそのまあキッチン関係のところでいくと、
はい、
なんだろう、まあ聞いてる世代とか層的にはなんか単身の方が多いのかもしれないけど、ちょっとファミリー向けの話でいくと、
うん、
まあ、特に女性とかでキッチンとかを見るときに見てほしいポイントでいくと、
うん、
その家の水回りとかのグレードがどうなのかっていう、簡単に見分ける方法が一つあって、
グレード、うん、
その賃貸物件ってキッチンのところとか水回りって結構グレードが違うだけでかかってるコストが違うのよ。
ほう、
建物建てるときに床とか壁とかは大差がないのよ、う
ん、はいはい、
所詮壁ガミだし、
うん、
確かに、ね、床材もね、今クッションフラーがあった時に多いから、
うん、
そんな価格変わんないんだけど、
うん、
何が金額変わるって水回りなのよ。
ほう、
風呂1個丸ごとリフォームするだけで100万以上かかるし、
ほうほうほう、
キッチンとかも物によってピンキリだから、
うん、
トイレはそんな変わんないけど、
あれ
洗面台風呂キッチンは結構強くて、特にキッチンもほんとピンキリで、
はいはい、
すごくパッと見て分かりやすいのはキッチンのシンク下とか収納のところが開き戸なのか引き出しタイプなのかでまずグレードが全く違う。
あ、うん、そうなの。
さあ、ゆうじくんに問題です、
はい、
そしてこれを聞いてるリスナーにも問題です、
はい、
キッチンは開き戸、
うん、
要は手前にバカッと開くタイプの扉と引き出しタイプ、
うん、
どちらの方がグレードが上でしょう。
マジ
理由を考えれば分かるんだよね。
まあ、そうなんだよね。だから俺今ね、開き戸だなと思ったの。合ってる？引き戸？え？俺今開き戸の方がさ、使える面積多くてよくねって思っちゃったんだけど。
開き戸は要は観音開きとか、
そうそう、
前は手前にパカッと扉を開くだけね、うん、
あ、ちょっと待って、でも高さの棚の枚数が多い方が収納できるスペースが多くなるのか。 待てよ。いや、ちょっとこれ我が家を信じるわ。引き戸。この、引き戸。
引き出しタイプ。
そう、引き出しタイプの方がいい。
はい。はい、正解は、引き出しタイプです。
危ねえ。
そう、グレードがどっちがいいのっていうと、引き出しタイプの方が圧倒的に高いです。
あ、そうなんだ。
はい。理由としては、引き出しタイプなら奥まで簡単に使えるの。利用できるスペースが圧倒的に違う。
確かに違うわ。
そう、倍とは言わないけど、うん、1.5 倍ぐらいは使える量が増えます、う
ん、確かにね。
開き戸だったら扉を開いて自分自身はしゃがんで、
うん、
奥のものをどう取るかっていうこととかをしなきゃいけないんだけど、
はいはい、
引き出しは引き出しを手前に引くだけで奥まで見れるからめちゃめちゃ使える量が増える。
確かに
収納の幅がめちゃめちゃ広がる。
確かにそうだな。
だからグレード E ところのキッチンはまず開き戸ではない、全部引き出しタイプになってる。でかつ、まあ、よりいいものだと、あの閉める時も最後スッと閉まるタイプ
でしょ。はいはいはい、ありますね。
あれはマストです。
あ、
はい、その賃貸物件がグレードが高いかどうかはそこ見るだけでも分かる。
すごい。
あとは、まあ、より見ていくならキッチンの天板の部分が、
うん、
ステンレスなのか人工大理石なのかとか。
はいはいはいはい。
要はよくある古いやつだとなんか並々のステンレスなのかも分かんないようなトタンみたいな、
あるね、
まあ、ザ昭和感があるんだね、
う
ん、
そうだね。
ああいうキッチンはグレードはめちゃめちゃ低い。
あれ低いんだ。
逆に天板のところが人工大理石とかのやつはだいたいそれになってたら下の部分も引き出しタイプが多い。どうしよう、ある程度グレードが高いタイプがついてるケースが多い、
うんうん。
でキッチンにそのお金がかかってるってことはだいたいその物件は水回り他もお金かかってるケースが多い。
あ、そうなのね。
そう、例えばキッチン一つ見るだけでもそこであこの物件ちゃんとお金かかってるなとかが結構分かったりはする、うん、もちろんそこにオーナーさんのこだわりとかがある場合があるから、
うん、
オーナーさんがキッチンはいいやつをつけてあげたいとかでこだわってるケースもあるんだけど、
うん、
大体は全体通して物がいいやつが使われてる。
は
ー、アパートとかでもグレードが全然違ったりする。
なるほどね。
やっぱりそのグレードが高いのでいくと、まあ、会社名出すのもあれだけど積水のシャーメゾン系か、
はいはい、
ダイワリビングもグレードが何個か種類があって、
はい、ああ
ダイワは本当キッチンですぐ分かる。同じダイワリビングの物件でもこっちの建物はグレードが高い、こっちは、うんうん、その辺低いとかいうのが分かるから、ぜひこれから賃貸物件とかを見るよって人はキッチンもぜひ見てみてほしい。
いや、それは
やっぱりね、家賃代がちゃんと高い物件でもキッチンとかケチってる物件はあるから、
まあ、そうだよね。
そう、そういうとこはね、後々ちょっとあもっとこうだったらなってなるから、
あ
ぜひキッチンとか料理好きだよとかいう人はそういうとこもこだわって見ていくとより良いとこに住めると思う。
いや
そのストレス差はでかいから、
まあ、そうだよね。
そう、
毎日料理するってなったら毎日そのストレスを受けるわけだから、
そこね結構違うから。
あ、なるほどね。
それこそね、お風呂の時間が大事って人とかはお風呂もグレードが結構違ったりするから、
はいはい、
もちろんね土地のサイズ柄どうしようもないとこもあるけど、
うん、
広いお風呂がいいよって人だったら調べるんだったらダイワリビングの物件とかの方が広い物件も多い。あそこは一時期一つお風呂を売りにしてた時代があるから、
はいはいはい、でかいね。
お風呂が本当大きいところもあるし、
うん、
その辺を調べたいなら結構おすすめ。
お、
個人的に全国区のところで賃貸でいいなってなるのはダイワだよ。
ああそうなんだ、
うん、安定感がある。
ああそれ大事だね。
そう、どこだとしても大体9大点は超えてるから、う
ん、それはかなり耳寄りな情報だね。
ダイワとシャーメゾン系は時代の波にちゃんと乗って作ってる。
ああいいね。でもシャーメゾンはすげえ高い印象だな。
高いよ、うん、高いけどデザインいいし物もしっかりしてるから、
うん、
いいよ。
まあいいよね。
逆にまあこれ、まあ、あんまりまあね名指しで言うのもあれだけど、
うん、
特に若い子で単身で綺麗なとこがいいなって探してるそこの君。
お、はい。
ビブリシリーズだけはやめとけ。マジで。
言ったぞ。俺知らないからなこれ。
マジで音とかやべえから。
これはねやばいね。
ね、今日いないけど実体験してる人いるから。
あ、そっか、そうだよね。
見た目綺麗でいいけど、マジ違うストレス多いから。
確かにな。
気をつけな、本当。
シンクに水流して 下にポタポタ出た瞬間に、やべえって早く連絡しろよって言ったもん、
ね、あれだって信じかったからね。
だよね。え、何これ、え、これ、えー、ってなったもん、うん、
マジで。あの家賃ある程度出せるんだったらマジ悪いこと言わないから台湾とか行っときって思う。
今日決まりましたね。今日の格言が出ました。
いやマジで本当、台湾だったら全国にあるから、
それはね大事です、うん、
大東はピンキーだからものによる。
ちゃんとね、
うん、これね、この業界に入って10年弱ぐらい経ってわかる。いい物件の選び方はやっぱりあるもん
だそうですよ、
うん、まあ、あの本当にさっき言った通り水回りとかは本当にグレードの差が出るんで、あのなんかピンもうどれもこれもよくわかんねえなってなってきたら一旦その辺見てみるといいと思います。
ぜひね、まあ、いろんな自分の目で確かめるのもいいからさ、
そうそう、
部屋探しとかやってみたら楽しいと思うよ、う
ん、いやマジで、あんと、なんかたまにオンラインで写真だけとかで決める人とかいるけど、マジ見れんなら絶対見た方がいいから、
うん、俺もそれは思います、
うん、不動産屋はマジうまいこと使って。
うん、そうだよね。
これとこれが見たいって言えば連れてくれるから大体。
そう、まあそういうのをね、やっぱりお願いする立場であることはちゃんと認識してね、ちゃんといいお客さんになることを意識してください。
はい、もうなんかもう脱線に脱線を重ねましたが、
はい、すっきりしましたね。
うん、なんか言いたいこと言った。いや本当、部屋探しはいい担当と自分の目を培うことに長けてくればいい部屋住めますんで。
そうですね、しっかりとね費やしてください。いや担当とは友達になれます。こうやってラジオ出るんだから。
うん、本当だよ。
すごいよね。
え、あの我々の関係をね、あの詳しく知りたい方は超初期の頃に帰っていただければどっかしらになりますんで、
多分1話とか2話です。
その辺だね。
あたりです。
ぜひ100回ぐらい戻ってください。
もうすぐ100回です。
はい、え、ということで、まあ、2回連続でねちょっとあの脱線しちゃったからもうこのまま突っ切ってやろうっていう回をやってますけど、はい、
最高ですね。
ぜひ2回連チャンで聞いていただいた方、もしくはお部屋探しを検討中の方、ぜひ役に立てばと思いますので聞いてみてください。
聞いてみてください。
はい、ということで、マヨサヨの前のラジオ、そろそろお別れの時間でございます。今回は
ゆうじょ
さとしの2人でお届けいたしました。次はまた3人かな、次まで見えるかな。
いや次ね3人じゃダメなんだ。もう次、okay、100回になっちゃうから。
あ、じゃあ次3人です。
3人です。
ということで、ゆうすけさんの方は次回までお待ちください。
はい、
それではまた会いましょう。バイバイ。
バイバ